シネマクエストレイディオ。
さあ、ここでですね、先週エンディングでお便り最近紹介していないので来週こそはとお伝えしたんですけれども、届いているお便りご紹介したいと思います。なかなか紹介できてないので少し前にいただいたお便りも、いろいろ織り交ぜてのご紹介になります。ご了承ください。こちらはみきこさんから初メールですというお便りいただきました。ありがとうございます。初メールしました。そして本日 初リスナーです。あ、初めて聞いていただいた時にお便りいただいたんですね。私は映画は大好きで、ほぼ洋画ばかり、しかも必ず一人で、月に2回は劇場に足を運びます。映画の中で恋焦がれ嫉妬し、ある時は悲しみに打ちひしがれ、またある時は感動で涙し席を立てない、そんないろんな体験をさせてくれる映画鑑賞は素晴らしいと思います。これからもこの番組を聞いてみようと思っていますので、今後ともよろしくお願いしますと。ありがとうございます。そうですね、普段の生活では体験できないいろんな体験ができる映画の世界、あの映画館でしか味わえない感動ってたくさんありますよね。ありがとうございます。大阪府大東市の猫たんちきさんからいただきました。けいちゃんこんばんは。こんばんは。紹介されていた恋のしずく、大阪で行われた試写会で見ました。上映前にインタビューされていた小野塚さんと瀬木監督、東広島の最長の東司さんの舞台挨拶があり、楽しい話をたくさん聞けました。映画を見て私も日本酒ってお正月しか飲まなかったのですが、もっと飲んでみたくなりましたというメッセージありがとうございます。そう、日本酒も飲みたくなりますし、東広島の西条にも行きたくなる、そんな素敵な映画でしたね。続いて神戸市中央区のしろちゃんからいただきました。いつも新鮮な映画情報に興味が広がります。マイシネマヒストリーいつも楽しみです。そろそろこの1年の映画のいろいろな総括が気になりますね。これはシネマクエストラジオおなじみのアホデミー賞のことでしょうか。この年末年始かな、また企画しているので楽しみに情報をお待ちくださいね。大阪市東住吉区の田辺大根さんからいただきました。毎週聞いています。あとは寝るだけの大好きな時間です。わー、ありがとうございます。洋画邦画問わずいろんな作品を見に行っています。ファンタスティックビーストぜひ見たい作品です。は、今大人気ですからね。そして大阪市生野区ラジオネームお蝶夫人さんからいただきました。いつも楽しく拝聴しています。以前弁護士の清水久美子先生が紹介していたレインメーカー DVD を借りてみました。よかったです。勉強にもなりました。ありがとうございます、という嬉しいメッセージもいただきました。そして加古川市のポンポコポンタさんは、恋のしずく見に行きたいなと思っていますというね、こちらも恋のしずくへのメッセージ。タラミクの森っちさんからは、ラジオ関西の変態ボックス佐々木ディレクターのお話面白かったですといただいてます。ありがとうございます。この後は村上虹郎さんのインタビューです。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
さあ、今夜は素敵なインタビューをお届けしたいと思います。芥川賞作家中村文則のデビュー作を映画化した現在公開中の10、ある雨の夜偶然拾った銃を持ち帰った大学生のトール、その銃を見つめるほどに触れるほどに狂気が満ちていく。映画化にあたり主人公トール役を演じた村上虹郎さんにお話を伺いします。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回の作品はですね、はい、その銃を思わぬ形で手にして魅力に取りつかれて、はい、まあ日常も変わっていく、うん、狂気に満ちていく、はい、すごく難しい役柄だったと思うんですけども、はい、どのようにその役と向き合い作り上げていったんですか？
割とこう僕の中ではまっすぐ
脚本にあるようにまっすぐ演じたんですけど、
はい、
そうですね、まあこれといったことといえば、今回役の家に住まわせていただいてっていうのも僕が本当に出てるシーンしかないので出ずっぱりなんで、
はい、
でその中でも彼がトールという役がそのトールの家の中のシーンがすごい多いんですよね、
う
ん、
はい、
なので結構その家の中が自分の空間になっていないといけないかなと思って、まあもちろん別に毎回の作品で自分の役にの家に住めるわけじゃないし、はい、住む必要もないんだろうけども、今回はなんかそういうことができるのであればと思って聞いてみたら、提案として言えば言ったら、うん、まあ、2、3日から住んでいいよって言われたんですけど、でもまあお風呂がなくて、
はい、
劇中ではお風呂張る設定なんですけども、お風呂がなくて、なので三駅隣の銭湯まで入りに行ってましたね、
うーん
電車乗って
それ実際に住んでみたことによって、はい、出来上がった映像を見て、はい、あ、よかったなという思いでしたか、
うん、思います。もちろん映画の作風としてね、毎回そうやってそういう役作りをできるのが毎回じゃないですから贅沢なことなんですけども、うん、だしこうもちろんそうじゃなくてもその家を自分の空間にしないといけないんですけども、なんかこう今回の多分見てくださったら分かると思うんですけども、ほとんどトールがそこにただ生きている日常なんですよね。もちろんそれ起きる、ね、事件性はあると思うんですけども、はい、基本的にはもう彼が暮らしている日常、彼が思うことを覗き見ているような感覚になるような映画だと思うんで、だからあんまり僕がそのお客さんの方に対してサービス的なことを全くしてないんですよね。ナレーションはもちろんありますけどもっていう、はい、そこにただ彼が生きているということというか、なんか映画表現としてはもちろんね、まあ、例えばカメラ目線だったりとかってあるじゃないですか、別に、
はい、
そういう表現だってあるだろうし、特にダンスとかあればね、そういうことでは別にないだろうし全然。
なるほど、今ナレーションはもちろんありますけどっていうお話で、はい、実際に演じているその映画の中に、スクリーンの中に生きているトールと、はい、それをまるで客観視しているかのような、はい、その暴走する車をちょっと遠いところから運転しているようなナレーションが非常に印象的だったんですけれども、はいはい、ナレーションは、映像ができてから入れられたんですか？
あ、もちろんそうです。途中で一応撮りましたけども、
はい、
それを現場で流したりはしてないです。
演じたトールを見ながら改めてトールとしてナレーションを入れるというのはどういう感覚で面白かったですか？
そんなにでもガイドを先に現場で撮り、また後でアフレコの時に撮った分声を撮ったんでちょっと間は空いてたんですけども、でも割とそのもちろんね脚本にもナレーションは書いてあるんですけども、正直多分このままいかないだろうなと思ってたんですよ。まあ、変わるというかやっぱり芝居現場で生まれるものに合わせないといけないんで、結構やっぱり変わったんですよ、ナレーションも、
うん、
結構変えたんですけど、まだちょっとどこだったか覚えてないんですけど
見てる方がね、はい、見てる中で感じるかもしれないですけども、うん、演じられたトールは虹郎さんと、まあ、世代も割と、はい、年代的にも近いと思いますし、
そうですね、大学
生、共感する部分と、うん、全然わかんないなっていう部分もあるかなとは思うんですけど、共感する部分とかはどうなったり、
実は基本的に割とわかるっちゃわかるんですよ。
あ、そうですか。
それが危険だなと思うんですけども、
確かに
そうですね、人のなんか危険性というか、まあなんかこうね、そこそこ自分のことを自分がちょっと考える力がある人たちが自分を過信するみたいなことじゃないですか彼は、はい、特に自分は多分そこそこね賢くてって思ってるわけじゃないですか彼は。なんかなんだろう、で一番なんだろう、その中途半端に賢いやつが一番しょうもなかったりするっていうかね、めっちゃバカかめっちゃ賢い方が本当はね話早いんですけど、彼はそうなんかその中間にいて、で特にだんだんだんだんその自分がちゃんと気にしてきた客観みたいなものもだんだん客観じゃなくなっていく話じゃないですかこれは、
はい、
そうだから自分がなんだろうな、その対誰かに対して対女性、対友人、対親、対義理の親、対先生、それに対して、まあ、みんな普通に誰しも生きてたら違う顔するじゃないですか、
うん、
そうですね、声の出し方も違うだろうし、
はい、
それは別に嘘じゃないじゃないですか、
うん、
それぞれにそういう態度を取りなさいっていう社会性だから、で彼はその社会性の中でこうちょっとゲーム感覚にしているというか、その中の駆け引きを楽しんでるっていうふうに描くわけなんですけども、うん、なんかでもそれもだんだんすごくそれを計算して理性的にやってるはずなんだけども、途中だんだん、まあ、分かりやすく言うと狂ってきて歪んできて、で、まあ、吉川優子という広瀬アリスさんが演じる役にね、こうワッと行くときに ね、蹴られて倒れるんですけど、まあ、なんで笑ってんのって言われるわけですよ、はい、もう笑ってるからね。でも彼の中では主観で笑ってないって言うんですよ、
うんうんう
ん、何言ってんのこいつって笑ってないのにっていうナレーションつけるんですけど、モノローグっていうかねつけるんですけど、もうその時点で結構客観性が失われてるというか、
うん、
割とそのもう無意識化になってるっていうね。その人って大体こうオンがあってサブテキストがあって無意識があって、要はオンっていうのはまあ完全に表に出してる態度じゃないですか、
うん、
人に対人に対して。でサブテキストは大体そのまあ本音ですよね、普通に頭の中で、いや本当はこう思ってるんだけどって部分があるじゃないですか。その先というかもう自分でも気づいてない無意識みたいな次元までちゃんと掘り下げていっているというか、もうそこまでえぐっていくというか、中村文則さんが書いたこの物語にえぐられていくというかね、彼自身が。
そのえぐられるという体験で、はい、虹郎さん自身がそれを例えば引きずるとか、
うん、
こうちょっとその後痛いなとかって思うような感覚にはならなかったんですか？
なれましたよ。まあ、まず物理的にカフェインと、うん、ね、ニコチンをあんだけ摂取するともうそれだけでも辛いですから、
はい、
そんな銭湯で毎日サウナ入って出してましたけど。
あ、そうなんですね。
まあまあ出してって言ったらそんな全部出さないけどね、
うん、
蓄積する部分は蓄積してっていう。母親が見たら怒りますけどね、これね。タバコ吸うてやつ。
あんなにパカパカ。
あんな健康志向、あんな健康志向なね、ウーアさんのね。
はい。
まあ怒りますけども。役者なんでしゃあないって言って
ね。そうですね。でも妙に似合ってましたけどもね。
いやいやいや、似合ってないですよ。うん、
いや
まだ二十歳になったばっかりで、
まあ、
似合ってないのがリアルでいいなと僕は思うんですけど。でもその、まあ、分からなくなってくるんですよ。
うん、
優しさとか、
はい、
真心みたいな。要は彼は別に彼の中でもただの別に悪人ではなくて、うん、彼なりの正義心があるわけじゃないですか、
はい、
優しいなという面もあるし、
うん、
彼目線で描かなかったら彼が優しいなと思う部分もあるわけじゃないですか、もしかしたら、
はい、
魅力的な部分もあるだろうし、もしかしたら。でもなんかこう結局よくね、恋愛とかでやっぱり優しい人が好きとかってよく言うけども、
うん、
僕だとそう思うけども、
うん
うん、じゃあ優しいって何っていう、自分に都合がいいことを彼が相手が察してやってくれることだけが優しいのかっていうと、それは別に果たしてそれだけがそうなのか、それがじゃあ相手からしたら損得感情でこうし優しさをしとけばこの関係が良くなるだろう、それが自分にとってこうなるだろうっていう損得感情でやってるのか、
うん、
それがじゃあ純な思いなのか、純な思いだから優しさが優しさなのかとか、なんか分からなくなってくるっていうかね。
うーん、
だいぶ哲学的な話というか、これって
すごく本当にトールという一人の、はい、まあ、普段は覗き見れないようなオンもオフも、先ほど虹郎さんが言われたみたいに、はい、いろんな方に見せる声、顔っていうのを、はい、淡々と見ていくので、はい、自分がこう憑依していくというか、見ながらゾクッとしたり、ちょっと体に力が入ったり、気づいたら手に汗がじっとっとしていたりっていうのが、私は女性ですし、
はい、
そうですよね、そのトールみたいなっていうのがなかなか体感本来はできないんですけど、私にも狂気はあるのだろうというような感覚に取りつかれた、そんな感じになりましたね。
まあ、言ってしまえば嬉しいんですけどね。こっちとしてはね、作ってる側としては、あ、そうですかっていう感じですけど、ニヤニヤしますけどね。
はい、ちょっとやられてしまいましたね。はい、これ実際にトールはたまたま雨の日に銃を拾うわけですけど、
はい、
虹郎さんは例えばこれがあるともうちょっとテンションが上がるとか、ちょっとこう崩壊するかもしれないみたいな夢中になるものとか、自分の中のこう大事な核なるものとか危ういものとかってありますか？
彼にとっての銃ほどなんだろうな、これなかったらやべえわとかっていうのはなかなか、なかなか別に普段から持ってるものじゃないんですよね。もちろんありますよ、好きなものっていうのは、
はい、
まあ、例えばでももしかしたらその恋愛ですよね、
うん、
彼のその銃と出会ったものって結構恋愛に近いなって思うんですよ。その出会って付き合う前の恋愛と付き合ってすぐの恋愛と、分かんない 3ヶ月半年超えてからまたちょっと変わってくるのかもしれないんですけども、ねえ、そのねえ、分からないじゃないですか、距離感っていうか。だから彼はもちろんよしかいことも恋愛をしているんだけども、なんかそのでも一番大事なものが彼の中では今銃なんですよね。もちろんその トーストの女でもなく、これも完全にお互い割り切ってる存在というか、分かりやすくね描いてると思うんですけど、僕にとってでも僕別にお酒とかタバコとかも全然中毒ないんですけど、甘いものはありますね。
あら、可愛らしいですね。
本当糖尿だけは気をつけないと。
まだ若いのに。
本当に本当に。ちっちゃい時もね、ちっちゃい時はでもみかん。
みかん。
うちの母、ばあちゃんが奄美大島の方で、はい、奄美大島からその同級生から送られてくるんですよ。単管とかお漬物とか送られて、めっちゃこう段ボールにパパーンと送られてくるんですけど、単管がもう死ぬほどあるわけですよ。
うん、
1日に10個ぐらい食っちゃうわけですよ。
え、それは
本当に肌が黄色くなっちゃって。
手のひらとかもね。
そう、実際になるじゃないですか。
なります、なります。
あのみかんとかぼちゃに入ってるあのなんとかっていう成分がそうさせるらしいんですけど、でもその成分は逆に風邪をひきにくくなるんですよ。肌が黄色くなるとともに風邪をひきにくくなる、はい、何の話やねこれ
でも、はい、お前そうなんだなと思いながら無邪気に聞いてしまいましたこの冬は私もみかんを食べる量が増えそうですね。
5個は食べない、5個でいいじゃん。
5個ぐらいでね、
はい、5個もういいか、
はい、押さえておきたいと思います、はい、作品なんですけれども、モノクロで描かれていまして、はい、非常にこう詩的というか、はい、でまあ、モノクロというと簡単に言うと白と黒なわけですけど、
はい、
色彩が豊かで、その中にこう色を探すために神経が集中するような思いもすごくしたんですけども、はい、出来上がってその映像を見て虹郎さんはどう思われました？
あのやっぱりモノクロって聞くとというか、はい、僕も正直やっぱり古き良き作品ってあるじゃないですか、モノクロの。もちろん日本映画もそうですし、はい、海外映画もそうですけど、ちょっと見づらいっていう入り口はあるんですやっぱり。僕からする、僕は特にモノクロの世代じゃないから、
はい、
カラー慣れてるし当たり前に写真撮るってなったら iPhone とか、まあ、ガラケーがあってワンポッチで写真が撮れるわけじゃないですか。絞りもシャッタースピードも別に知らずに写真が撮れる世代なわけですよ。
うん、そうですね。
でもその時にモノクロってなってくると、僕らもアプリで勝手にモノクロになるわけですよ、
うんうん、
でもその時代は違うし、まあ、今回は別にフィルムでは撮れてないんですけども、フィルムでモノクロってなったらなんかこう、
うん、
でもモノクロでしょ、なんか難しそうみたいなあると思うんですけど意外とモノクロであることによって情報量が限られるわけじゃないですか、
はい、
ってことは逆に伝わりやすくなってるんですよ。実は見やすくなってるっていうからくり、すごく単純なからくりなんですけども、だって色を制限してるわけですから、
はい、
逆に入ってくる情報が制限されるわけじゃないですか、
うんうん、
そうすると伝えるべきものが伝わりやすいんですよね。無駄な情報が入ってきづらいからっていう、特に顔の目一つ、毛穴一つ、耳一つ、分からない鼻一つの動きが本当に些細なものがより伝わるんですよ、モノクロの方が。それがなんかまあよりの世界っていうことじゃないんですけども、それによってなんかこう生感というか、本来ねやっぱ写真とかでもやっぱなんか本来カラーの生感ってあるはずなんですけど、だって僕らが見てる世界はカラーじゃないですかと思うんだけども、犬じゃないし、でも逆に生感が出るんですよね、モノクロだと。それは面白いなっていう。
そうですね、なんかモノクロって冷たいイメージが、どうしても温度はあまり感じないイメージがあったんですけども、ね、実際には主人公のそのトールのその体温とか湿度みたいなものがモノクロであるがゆえに、こうビシビシというか伝わってくるっていう感じがして、
そうですね、
面白い体験でしたね。
多分匂いとかね。
あ、そうですね、何度も映画館に足を運んでいくと自分なりのカラーが見えてくるんじゃないかなという。
あ、それめちゃくちゃいいですね、
面白みが。
でももうすでにあの東京国際とかで見てくださった方、まあファンの方とかのツイッターのあれ見てると、結構これをまあほら結構ファンの方々って見やすい方だったら1日 2,3 回舞台挨拶来てくれたりするんですけども、ちょっと1日2回はきついなっていう、ちょ結構グッときちゃうなみたいな、来てて、あ、そっかっつって、まあじゃあ2日ぐらい空いて見てくださいって2日じゃ足りひんかなって感じですけどね。
あ、でも、モノクロであるということと、まあ、一人称で紡がれているっていう、はい、そのトールの日常ということで言うと、重ねて見ていくと、うん、自分の中に映り込みが変わっていく、なんか本当に水たまりに映ってる世界を見ているような、うん、見る場所で見え方が違うような、はい、すごく豊かな映像だなと思って面白かったです。
ありがとうございます。
もともと私この銃という作品を見る前から、
はい、
虹郎さんの色のイメージが、
はい、
まあ、黒、
はい、
髪やその瞳の深い黒というので、はい、それもあの
雨に濡れたような黒だなというイメージ
が、
う
ん、よくね濡れがちですからね海入りがちなんですあと
海入りがちなんですか、うん、すごくあってもしくはビロードとか、はい、こう撫でたら色が変わるような黒というイメージがあったんですけど、うん、実際にモノクロで映っていたトール、うん、まあ、虹郎さんは非常に豊かな黒がたくさん見えて、うん、そのすごく変な言い方なんですけど、はい、モノクロの作品のこの虹郎さんが演じるトールを私は一度カラーで描いてみたいなと、はい、こんな色に
それは自分の思うカラーでってこと ですか、
はい、
あ、なるほど、
こんなにたくさんの色が見えるというような逆転の発想で思うと、はい、また重ねて映画館に足を運びたくなるような非常に面白さがありました。
まあイメージしてね、
うん、なので、まあ、リスナーの皆さんもですね、はい、映画が好きな方、虹郎さんが好きな方、はい、いろんな方がいらっしゃると思いますけども、い
や、女性陣もみんな魅力的ですよ、めちゃくちゃ、まあ、リリーさんもそうですけども、
そうですね、う
ん、女性、まあ、ある意味銃というものが一番最愛の愛人みたいな、まあ、恋人みたいなもんなんですけども、はい、トールからするとでもやっぱりそこに現れてくる吉川優子、まあ、でもだから吉川優子、トーストの女、隣に虐待してる女、そしてお母さんっていういろんな女性との対話なんですよね、この作品って。実は通る対いろんな女性っていうで、銃も女性のように扱ってるというか、うん、共存してるというか、
そう言われるとなんか結局銃を一番大事に綺麗にしていたなというね、なんだか私は入ってないんですけど、もう銃が一番だったなっていう気持ちになりますね。なんかそんなあたりは、
でも吉川優子との未来っていうのはね、楽しみですよね。
あ、そうですね、うん、さあそれは最後まで見てどんな感じに感じられるのか、
はい、
リスナーの皆さんもぜひ映画館で体感していただきたいと思います、はい、リスナーの皆さんに最後にメッセージをいただけますでしょうか。
もう話しましたよ大体はい、まあただカップルはなかなかね難しいかもしれないですね。もしかしたらそれぞれ絶対見てほしいから絶対見てろって感じなんですけど、でもカップルで見に行くのはなかなかアバンギャルドかなっていう、まあ、一人ずつお互いそれぞれに行けばいいんじゃないかなっていう、はい、あとはそうですね、アリスさんは僕のファンだったらもう本当にこれ以上もないって言ってくださってますけど、逆に僕からしてた女性陣のファンだったらもうこれ以上もないっていう風に、みんな魅力的です本当に、うん、あとまあ名シーンと言われるものがきっとたくさん詰まってます。本当にリリーさんだったり、はい、ジャルジャルの後藤さんだったりとか、うちの親父だったりとか、
はい、
てんこ盛りでございます。ぜひ劇場で、
ぜひ劇場に足を運んで体感していただきたいと思います、はい、ということで、はい、現在公開中の10、主演の虹郎さんに、冬のみかんは5つだけという情報とともに、はい、いろいろお話をお伺いしました。盛りだくさんの内容でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。